ニッポン放送ポッドキャストステーション、
4月15日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、やっぱりね、このスペシャルウィークですよ、はい、イレギュラーなことがいろいろ起こるとですね、いろんなことが起こるなと、原稿を持ってきたのにどこにもないなと思っていたらですね、原稿の束の一番下の方に隠れていたっていうね、大変失礼いたしました。
本番20秒前に原稿がないって外に出ていっちゃうから焦りましたよ、ちょっと
あれ原稿ないや、向こうに取りに行こうと思ってフラーッと出てたら、
ね、あと20秒です、
あと20秒ですよっていうね、大変失礼いたしました。まあ、小道とさようにですね、本当、スペシャルウィークということでいろいろ準備をしてきたんですけれども、はい、まあ、ニュース番組ですからそういうのもまたすぐにですね、情勢によって変わってくるというところであります。本当に昨日の昼過ぎに速報が入ったのかな、もう驚いたというか、私は昼間ですね、野球の少年野球のコーチをやってるんで、試合中とかっていうのはなかなか携帯いじるわけにいかないわけですよ。
そうですよね。
終わってパッと見たら、っていうことに。
そうですよね。
そう、うん、イランがイスラエルに対しての報復攻撃を行ったということであります。まあ、ドローンを飛ばして、攻撃ドローンを飛ばしたりとかね、ミサイルも撃ったという話なんですが、まあ、このあたりについては6時台には、現地エルサレムにいらっしゃいます NPO 法人、JVC 国際ボランティアセンターの木村真理子さんとつないで、まあ、イスラエルあるいは、このパレスチナ社会の受け止めなどについても、ね、伺っていこうと思います。そして7時台は7時10分頃のおはようニュースネットワークのゾーンで、明海大学の教授で国際問題、日本国際問題研究所主任研究員、小谷哲夫さんとつないでですね、この攻撃の、まあ、イラン、イスラエル、そう、あ、ごめんなさい、イラン、イスラエル、そうですね、双方の、まあ、意図であったりとか、この先の話、そして国際社会がどう動くのかということなどについても、今日のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さん、ジョセフ・クラフトさん、そう、お二方とともに、深めていこうと思っております。そして先ほど上柳さんがね、番組のエンディングでも話してくれましたが、今日新聞一般紙休刊日でありまして、はい、うん、スポーツ新聞はね、来ているんですけれども、まあ、ニュースはこのラジオで、チェックいただければというふうに思います。で、そのスポーツ新聞のこう一面をザザッと見ていますと、まあ、バラバラなんですけれども、と思ったのが日刊スポーツ一面、 DeNA 復帰筒香今週にもと、筒香嘉智選手というと先週あたりですね、筒香巨人っていうのがもう3紙ぐらい一面トップで出てて、もうなんか結構確定的に報じてるところもあったんですよね。
そうでしたね。
DNA なのって、まあ、それは DNA がね、最もいいんですよ。元さやに戻るということでもあるし。で、その上、都合選手が背負っていた25番という背番号は空いてるし、ということを考えると、うん、まあ、これが最もね、しかるべき流れというところなんですが、じゃあ先週のありは何だったんだという話にも当然なるんですけれどもね。まあ、でも DNA に都合が復帰ということになると、
はい、
いやー、渡来選手がいて、都合選手がいてということになると、ね、足も速いし、で、返せるしってことになると、これはちょっと手強くなるぞと。うん、で、一方で産経スポーツは村上1号ということで、村上選手がですね、ついに目覚めたというふうに、書いてありますが、自己ワースト止めた開幕54打席目にようやくホームランが飛び出したと、いうことでありまして、まあ、ヤクルトもここからどう奮起していくのかという話でもありますし、で、一方で中の面を見ますとジャイアンツ6連勝、
はい、
ね、あるいは放置はもう6連勝と大きく出てますけれども、萩尾選手の第2号が昨日飛び出したということでもありますし、ね、また投げては高橋礼投手自分で打って、その後直後に、この萩尾選手のホームランが飛び出して逆転をする。いや、ここのところの3連戦ずっと逆転で勝ってるんだよね、ジャイアンツはね。だから勝負強いしさ、ということを考えるとですね、混戦セリーグというか、もうどのチームにもチャンスがあるぞと。まあ、我がタイガースについてはですね、後ほど須田慎一郎さんがおそらくはわーっと言うだろうけれども、すごい勢いで打順組み替えてきて、おいおいこれで大丈夫かっていう 昨日は勝ってよかったけれども、ね、というね、いうような話、スポーツ新聞はね、そんなところが一面となっておりますが、気高さや国際情勢中心と今日はなってまいります。 OK コージーアップ、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今週は激論ダブルコメンテーターウィーク、6時台から2人のコメンテーターの方々にニュースを解説いただきます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんと経済アナリストのジョセフ・クラフトさん、お二方は初顔合わせということになります。で、まあ、このイランがイスラエルに対して大規模な報復攻撃を行ったというニュースから入りますが、6時台の前半はまずは、イスラエルで、パレスチナの方々の支援活動を行っていらっしゃいます NPO 法人 JVC 日本国際ボランティアセンターのイエルサレム事務所、木村真理子さんに現在の様子をお聞きいたします。そしてズバリここが聞きたいのゾーン、6時30分頃は為替相場円安について、そして7時またぎ、岸田総理アメリカ訪問、日米首脳会談やフィリピンを加えた3カ国会談などを行っておりました。そしておはようニュースネットワークのゾーンは、このイスラエルに対するイランの攻撃について国際安全保障に詳しい明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員小谷哲夫さんと電話をつなぎまして、さらに詳しく伺ってまいります。7時30分頃のニュースプラスワンは、衆院に続き参院にも政治改革特別委員会を設置というニュース、そしてここだけニューススクープアップは、日本製鉄による US スチール買収についても取り上げてまいります。
今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA グループ茨城官所流通部会からさつまいも紅まさり5キロ1箱をプレゼントします。紅まさりは上品な甘さが特徴で、焼き芋にぴったりの品種です。もちろん焼き芋以外の料理にもどうぞ。この時期のさつまいもは熟成されてしっとり美味しいです。茨城県産さつまいもをぜひお試しください。皆さんのご応募お待ちしています。
今週は激論ダブルコメンテーターウィーク、初日の今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんと経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。お二方おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、お二方は初顔合わせということでありまして、
ほぼね同年代だってことがありましてね、さっきね昔の太陽ホエールズのシピンの話題で盛り上がった
すごいっすね。なるほど。そっか、巨人に入って日を襲った、
初めて巨人に心を打った野球選手、
なんでその話になったかというと、すごい良かったねって話は、
DNA に入る、
その通りですね、
入るんじゃないかと、まだ、はいはい、これもね、先週は巨人だっつってましたけども、というようなね、お二方と今日お送りしますが、まず取り上げるニュースは、イスラエルに対してのイランの報復攻撃についてであります。まず現地のね、13日夜日本時間の14日早朝、イランがイスラエルに対して、ドローンや弾道ミサイルを使った領土内への直接攻撃を行ったということであります。で、これが今月1日にシリアにあるイラン大使館がイスラエルのものとみられる攻撃を受けたことへの報復というふうに明言をしていて、まあ、限定的だということを言っているというような報道もあるんですが、まずこの時間ですね、そのイスラエルどういった様子になっているのか、エルサレムで、現地パレスチナの人たちの支援を行っていらっしゃいます NPO 法人、JVC 日本国際ボランティアセンターエルサレム事務所の、木村真理子さんに状況を伺ってまいります。木村さんとはズームでつながっています。木村さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
現地は今深夜0時を過ぎたぐらいのところですかね。
そうですね、日本から6時間マイナスですので、日付がちょうど変わったところです。
すいません、夜遅くにありがとうございます。今、はい、この夜のこう雰囲気というか周りの状況っていうものはいつもとはやっぱり違いますか？
そう、まあまあ、イランの攻撃からほぼ丸1日経ってますので、はい、今はエルサレムは落ち着いている感じがいたします。
警戒のそのアラームであったりとか、警報が鳴ったりとかっていうのは昨日の時点ではあったりしましたか？
そうですね、現地時間の昨日の日、そうですね、1時、から2時半くらいにかけてがかなり警報が、まあ、私ロケットが発射されると、それにどこら辺にこう向かって発射されたかっていう、はい、情報が来るこうアプリケーション レッドアラートっていうんですけど、それをこう、スマートフォンに入れてまして、それがずっとこう、ブルブル鳴ってるような状態。で、また、エルサレムは、まあ、警戒警報ですね、こう、サイレンが、数分間ぐらいになってたかな、まあ、2時ちょっと過ぎぐらいですかね、そんな感じでした。
そういう時っていうのは、まあ、市民の皆さんはもうシェルターに逃げ込むとは、そういうことになるんですか？
そうですね、まあ、ご自宅にシェルターがある、もしくは、こう、堅牢なお部屋があるような方、まあ、そちらの方に、こう、避難されてたようですけど。
ああ、木村さん、
はい、私は普通に、こう、自宅に、はい、おりました。
で、こう、イスラエルの国内の報道ぶりなんですけれども、どういった報じられ方されてますか？
まあ、そうですね、事前に、結構、警戒というか、まあ私たちは支援の活動しているという関係もあって、まあ国連の関係のこうセキュリティの、はい、そういうこうメーリングリストにも入ってるんですけれども、まあ結構4月6日の時点でもうイスラエルの軍がですね、結構国境付近に軍備を増強してるっていうことで、まあ警戒度高めるようにというか、まああまりこう移動は控えたりとか、まあちょっと5日間ぐらいの備蓄を進められたような感じなんですね。まあ、イスラエル側からもまあそういう情報が来まして、まあ結構、まあこうなる前に、まあ、いつこうなるかはもちろんわからない状況ではありましたけれども、うん、まあ警戒度を高めて備えは、はい、皆さんされてたとはいうふうに思ってます。
なるほど。スタジオ須田慎一郎さん、ジョセフクラスさんいらっしゃいます。
はい、須田慎一郎ですが、ちょっと伺いたいんですけどね。もともとですね、はい、まあ、ハマスであるとかヒズボラのバックにイランがついているということで、イスラエル国内の論調、国民世論についてはですね、そのイランに対しては、どんなふうな感情を持たれてるんでしょうか？
そうですね。まあ、まあ、私が住んでいるのはパレスチナの人たちが多く住むエリアなので、まあ、あんまりこう、まあ、いわゆるイスラエルの方ですね、まあ、ユダヤの方たちが、まあ、どういうふうに思ってるのか、まあ、ちょっとあまり正直、そこまではわからないところがあるんですけれども、まあ、パレスチナに関しては、まあ、結構ですね、昨日のその爆撃があった最中とかでも、こう、ちょっと、近所で爆竹が鳴るとか、まあ、こういう攻撃をですね、まあ、自分たちの、こう、ことを、こう、擁護してくれるとか、まあ、そういったことで、ちょっと少し、もう歓迎というとなんか語弊があるかもしれないですけれども、なんかよくやってくれたような、そういう、感じの、こう、態度というか、まあ、反応があったっていうのは、はい、ありました。ただまあイスラエル側、まあユダヤの人たちにとっては、うん、まあやっぱりかなり、まあ直接の攻撃をやっぱり、はい、受けるっていうことはまあ予想してない人たちも多かったのかなと思うので、ちょっと驚きとともに警戒度を高めているような状況ではあったかなというふうには思っています。うん、
あ、クラフトです。ネタニヤフ首相は今後、まあ、政治的な延命も含めてその戦争自体を、続けていく、あるいはエスカレートしていくっていう見方も一部であるんですけど、首相から国内へのメッセージとしてはそういうエスカレーション、あるいは、続けていく方向というのは感じられるんでしょうかね？
そうですね。と、まあ、やっぱり、ね、自分の立場もありますから、まあ、強い、こう、リーダーシップを示すような、態度は取ってるかなと思うんですけれども、一方で、やはり、こう、なんですかね、まあ、結局、そのイランからの攻撃に対しての、まあ、こういう状況が発生したっていうことは、ますます、その、ガザに、はい、囚われている人質についてのこう視点をこうそらしてしまうようなところも、まあ、国民としては警戒しているというか、まあ、もちろんそのイランに対する報復っていうのは、まあ、そうですね、あるかもっていうようなことをこう思う一方で、やっぱりまあそうだからといって、 てもそのやっぱりこの人質が解放されない状況っていうのはやっぱりその放置されるべきではないというふうに皆さん思っているので、まあそこら辺の国民の感情としてはちょっとなんていうんですか、難しいというか、いろんな人はいろんな考えは、はい、あるかなという。
しかし、そうなってくると、まあ、その人質の話、まさにね、ラファに対して地上侵攻を図るというようなことは、もうずっとネタニヤフ氏は言い続けていて、はい、まあ、国際社会はそれは何としてもやめろと、こういうふうに止めている状況ですけれども、はい、そういったところを、まあね、パレスチナ、ずっと支援されてご覧になってきていて、そこら辺は変わるこう可能性みたいなものってありますかね。
まあ、そうですね。やっぱりこう生活してる私たちこう市民レベル、まあ、パレスチナのもそうですし、ユダヤの人たちも、はい、そうだと思うんですけれども、やはり大抵の人たちは、やっぱりもう元の生活に戻してほしいというか、やっぱり、これはずっとこう異常な、状況が続いている、もう気持ち的にも皆さんやっぱり落ち着かない、はい、まあ私もそうですけれども、やっぱりこう一日も一秒でも早く、まあ停戦とし、はい、みんながこう、安心して、暮らせる時間を取り戻してほしいっていうように願ってる人たちは、やっぱり多いかなと思うんですけれども、やっぱりまあ政治の世界はまた別の世界なんじゃないかなというふうに、はい、思ってるので、まあ、やっぱり私たちも含めて、まあ、市民の声が、はい、停戦に向けて、やっぱりもうちょっと高まっていく必要があるのかなというふうに思っています。
なるほど。木村さん、本当、夜遅くにどうもありがとうございます。
はい、
どうぞお体を気をつけて、引き続きまたいろいろ教えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。現地、パレスチナで、パレスチナの人々を支援していらっしゃいますイエルサレム事務所にいらっしゃる NPO 法人 JVC 日本ボランティアセンターの木村真理子さんとつなぎました。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村敦さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地 先週末現地12日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて475.86ドル安い37,983.24ドルへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 267.11 ポイント下がって 16,175.09 でした。円相場前の日よりも5銭ほど円安ドル高の1ドル153円30銭付近で取引を終了いたしました。円相場ですけれども、金曜日東京時間の午後にイランがイスラエルに対して48時間以内に報復攻撃を行う可能性があるというニュースが伝わったことで、リスクオフの円買いが強まり一時152円59銭前後まで上昇しました。もっともアメリカの利下げ開始時期が後ずれするという見方が根強いことから、円相場上昇した場面では円売りが持ち込まれやすいため、その後153円台へ再び下落しています。通常ですね、地政学リスクなどが高まりますと、はい、円やドルが買われるといった傾向があります。で、今回の中東の地政学リスクに関しても、はい、やはり同様の動きとなりまして、円相場対ドルでは先ほどお伝えしましたように上昇後に戻してはいるんですけれども、はい、対多通貨ですね、ユーロや、ポンド、豪ドルなどでは、はい、それぞれ円高が進みまして、対ユーロでは、1円20銭、対豪ドルでは1円10銭、そして対ポンドでは1円50銭ほど円高が進んでいます。
まあ、この先ですけれども、まあ、こういった動きもありながら、はい、まあ、円ドル以外はしばらくこの円高が続いていくんですかね。
そうですね、この後はですね、やはりイスラエルの今後の動き次第ということにはなると思うんですけれども、はい、週末に、イランからの攻撃がありまして、週明け現在ですとドル円で見ると10銭ほど円高とはなっているんですが、もうすでに市場はある程度織り込んでいたということですので、はい、今後イスラエルが報復攻撃などしてしまったりとか、そういったことになるとさらに円高が進む可能性というのはあると思います。
なるほど、わかりました。名村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今朝はジャーナリスト須田慎一郎さん、経済アナリストジョセフ・クラフトさんとお送りしております。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
為替の話が先ほどもありましたけれども、1ドル153円30銭付近でということですが、この地政学のリスクを見てどう動いていくのか、ジョセフはこれどうご覧になりますか。
これは政府からしたら非常に悩ましいところで、原油価格が上がっている中でインフレ圧力が少し上がり始めている世界的に、そこに円安が加算になってくると、再び、その国民の可処分所得というか実質賃金が下がる可能性があるので、非常にそこは政府としてはなんとか円安を食い止めたい。そうなると介入をするのかしないのかっていうのが今の市場の、最大の注目ですけども、難しいのはまず協調介入はほぼ無理、単独しかできない。そうするとアメリカ側の理解を得なければいけない、それはある程度できたとしても、どこまで効果がこれだけアメリカが利下げに転じないという中で効果があるのかないのか、あと値動きがそんなに激しくない、そういう中でなかなか介入を正当化するっていうのも難しいので、私は個人的には155円前後で、一旦入るのではないかと推察してますけど、ちょっと難しい。そしてイランの攻撃によってさらに不透明感が強まる中で、さらに日本政府が為替市場で、その不透明な動きを助長していいのかっていう議論もあるんで、ちょっと悩ましいところですね。
それはいかがですか。
今のね、為替介入の話に関して言うとですね、私ね、この議論が出るといつも不審に思うのはね、なぜか日銀が低金利政策を続けているから、要するに、それをね、金利上昇に転じない限りですね、言ってみれば円安が是正されないよと、だから利上げだ、利上げだっていうふうに言うんですけれども、実はですね、為替政策って日銀の所管じゃないんですよ。これは財務省、あくまでも財務省の所管であって、財務省がどう動くかっていうのが問われているのに、何かこう日銀に対してね、プレッシャーがかかるのはおかしな話だなと思いますね。そして今言われたようにですね、今、ここ近年はですね、言ってみれば、単独介入とありえない、あり得るとしてもアメリカの理解が、了解が得られなければ、単独介入ができないという状況。で、そうすると、じゃあ、単独介入できるだけで今、環境は整っているのかというと、全部だってのですね、日米首脳会談見てもですね、どうもそのあたりがきちんと議論された節もないというところを考えてみるとね、単独介入ができないということで、口先介入にとどまるのかなと私は思いますけどね。
日米首脳会談については後ほど詳しく伺ってまいります。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。今週はダブルコメンテーターウィーク。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんと経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。お二方引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
X のタイムラインを見ていますと、スピン選手のね、昔の写真っていうのを載っけてる人はたくさんいるんですけど、やっぱりね、一人としてジャイアンツのユニフォームがいなくて、みんな太陽の昔の緑のあのユニフォーム、あれの
子供の頃からのイメージですね。
ライオン丸。
ライオン丸ですね。髪の毛長くてね。
で、ここら辺も、ヒゲもね。
あれは許せないのは、巨人に、映った瞬間に、トレードマークのヒゲを剃った。
ヒゲを剃った。
そこまで心を打ったのか、お前と。当時覚えてます。
もう、太陽時代からの筋金入りの DNA ファン。
でも、そういった意味で言うとね、もう一つね、共通した認識があって、何かというと、巨人にね、移籍すると必ず潰されるよねっていう。
まあ成績がその後振るわない、まあいろんな、ね、あるでしょうけども、うん、ね、もうすでに晩年だったのはいろいろあるかもしれないですけども、やっぱそういうところが、
うん、だから筒香がね、DeNA 選んだのが正解だよねっていう。
まあ筒香入ってきたらね、
筒香は目覚ましたからよかったですけど、あと飯田さんですよ。もういい加減阪神やめましょうよ。もう早く地元に回帰しましょう。
いや何を言ってるんですか。ね、今シーズン打線も組み替えてなんとか
と、はい、ね、すごい打線になってます
からね。すごい打線になってますよね。さて、では7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますが、こちらのニュースです。岸田総理大臣がアメリカへの訪問を終えて帰国。総理大臣として9年ぶりに国賓待遇でアメリカを訪問していた岸田総理大臣が、日米首脳会談や議会演説など一連の日程を終え、昨日帰国しました。総理は帰国前の記者団への取材に対し、日米両国がグローバルパートナーとして連携していく重要性を発信することができたと成果を強調しております。4月8日だ、先週はもう1週間丸々アメリカにいたという形になりました。さあ須田さん、どう総括されます？
私ね、この結果をね、どう見てるのかというと、やはりですね、この11月の大統領選挙において、トランプ大統領もし仮にですよ、誕生した時に、あ、これは政策変わるだろうな、これはそのまま継続するだろうなっていう視点で見てたんですよ。で、その中ではですね、やっぱり経済政策に関して、特にハイテク、IT、半導体、このところで、連携を強めていこう、ね、でその背景にあるのは対中国、ね、日米枢軸で、進めていくというところに関して言うと、もともとそれを始めたのはトランプ政権時代ですから、これについては継続になるんだろうなと、そういった意味で言うとですね、よくリスキングって言いますけれども、この分野に関して言うと完全にデカップリングが続いて、ね、という方向に向かっていくんだろうなと思いますね。特に注目していただきたいのは、これね、日本で言うと NTT、 これがですね、2030年にアイオン構想というね、次世代通信網っていうのが構築されるんですよ。これが全ての軸になって、あんまりね、日本のメディアはね、注目してないんですけども、このアイオン構想、IOWN ですけどね、この次世代通信網へ向けて日米連携がどんどんどんどんこれから強化されていくという方向になると思いますね。
取り沙汰されてる NTT 法の改正なんてのもそれに関わってくるんですか？
意識してですね、だからここで日米の融合っていうのが進んでいく、これがいよいよ実現すると 6G だから IoT であるとかね、インターオブスイングスであるとか、あるいは自動運転装置付きの自動車であるとか、っていうのがもう全て現実のものになってくるってことですね。
だから今の NTT 法の全部研究成果を公開しなきゃならないみたいなものがあると、アメリカとの間で経済安全保障やれないと。
そうですね。
さあ、ジョセフさん、どうご覧になりますか？
まあ、晩餐会のスピーチは良かったです。非常に、面白かった。ただね、ちょっと議会演説は、あえて辛口評価をさせていただくと、バイデン政権に寄り添って、そのグローバルパートナーであったというアピールをする意味では、それはできたと。ただ今現状アメリカと世界が抱えている問題に関しての問題定義、特に議会が分断している中で、共和党に対してウクライナなどの支援協力をもう少しやれっていうアピールは全く共和党には伝わらない、で一番今回演説で残念だったのは、中東問題に一言も触れてないです。イラン、イスラエル、これはもうバイデン政権の配慮、ここはきちっと イスラエルのこの非人道的な行動に対しても、言及して欲しかったなっていうのが、個人的な感想ですね。
共和党の人たちにも向けてなのかなっていうふうにちょっと思ったのが、アメリカ一国で背負ってきたことに対して疑問に思ってる皆さんもいらっしゃいますよね、これから先は我々も頑張りますからみたいなことを、
英語の、演説全部読んだんですけど、ニュアンスとしては、共和党に対していかにアメリカが大事だから立ち上がって協力してくれっていうニュアンスじゃなくて、あんたたちやってないよねみたいなちょっと上目目線で、
そういう感じに
だから共和党はスタンディングオベーションしなかったんですよ。で民主党側がやってると、だから結構民主党には刺さったスピーチなんだけども、
はい、
共和党には刺さらない。だからウクライナ支援がこれであの演説で動くってことはない。その辺がちょっと
この辺ね、ジョセフさんね、どうなんでしょうね、これ、日本国内でもあれ、世界的にも、もしトラなんていうふうに言われていて、これ、トランプ大統領が、就任したら、誕生したら、どういうふうな日本対日、そのスピーチなんかを含めて、なってきますか。
これ、今の段階からトランプ政権になったらどうなるっていう思うのは、時期尚早で、彼はとにかくバイデンがやってきたことをひっくり返す、可能性が高いし、むしろ彼になったら、安倍総理の時のように、その時の総理が、いかに彼の懐に入ってうまく彼を誘導できるかできないかが問われると思います。
ダブルコメンテーターウィーク初日、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんと経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そのもしトランプの部分でというね、須田さんからの指摘質問がありましたけれども、これジョセフさん途中になってしまいましたけれども、岸田さんの今回のこの動きっていうのは、それはじゃあトランプさんが見たらカチンとくるものがありましたか。
カチンと来たまでか分かんないですけど、明らかに共和党トランプより配慮した演説ではないと僕は思いますよね。むしろ民主党側なんで、
はい、
トランプさんがどこまでこの演説を読んだか知らないけども、あんまりその親近感は得られなかったんじゃないかなと。その後の議会演説の後の共和党議員のインタビューを読んでも、みんなちょっとしらけた雰囲気があったんで、共和党は非常に評価が高かった、民主党は評価高かったというところですね。あとトランプの模試トラに関して一言だけ言うと、これから大統領選が本格して2点3点しますので、模試トラ、ほぼトラ、核トラなんてまだ時期尚早だと思います。
投票日ね、11月5日ですから、まだまだ相当時間がありますからね、その中で2点3点していくっていうのは、名付けるところなんですけども、ただそのあたりのリスクといったらいいですかね、トランプリスク、これはやっぱり想定すべきなのに、今回ちょっとね、バイデンにベットしすぎかなと、いう感じはしますよね。
おっしゃる通りだと思います。
これね、今回のその主眼の一つというか、もともと最初からこういろいろ言われていたの、安全保障に関しての話っていうのが多かったですよね。
実はこれアメリカ側が一番に、メインに据えたかったのがその防衛強化、指揮命令系統の強化、で、これは僕が聞いた話だと、アメリカ側から聞いた話だと、防衛大臣の、出席も、依頼したんだけども、
あ、そうなんですか。
日本側があまりそこは防衛をメインにしたくなかった、だから GX とか経済対策も盛り込んで、バランスよくしたかったと。おそらく岸田政権としては日本国内の防衛に対する注目度、評価、批判を避けたかったのではないかと思いますけどね。
でもう一点ね、ちょっと注目ポイントだったのは、私にとってね、やっぱり北朝鮮なんですよ。で、この日米首脳会談をちょっと置いておくとするとですね、どうも岸田首相はこの日米首脳会談を終えた後にですね、北朝鮮との首脳会談を熱望しているという話が複数のやっぱり官邸筋から入ってくるっていうところを見ると、やっぱり水面下で動いているからこそ、キム・ヨジョン氏などのですね、ああいったメッセージめいた、言動が起こってるんだろうなと。で、そうすると、じゃあ、アメリカの協力、了解、協力というの了解が果たして得られたのかどうなのかっていうと、今回の表面的な動きからは読み解けないんだけれども、そういったところもあって、ある種、民主党配慮というか、バイデン政権配慮というのもあったのかなと、私は思いますけどね。
これね、記者会見では質問は出ましたけれども、通り一遍の答えでしたよね。
ですからその背後に、とにかくですね、アメリカ の了解が得られなければ勝手にちょっと日中首脳会談ってのは開けない、ね、で特にですね、小泉政権の時、あの時はアメリカの了解を得ていないんですよ。ですから相当アメリカ側の反発を得たというね、経緯があって、でなおかつあの時は外務省外してますから、
はい、
外務省ルートでやってるわけじゃないですからね。とにかく第2回目の小泉訪朝は、第1回目は田中仁さんですけども、これも外務省の本流外してやってますから、ね、まあ、今回外務省が主導しての日米首脳会談ですからね、そのあたりも配慮したのかなと思いますけどね。
さあ、そして、続いて用意しているニュースは補欠選挙についてであります。明日3つの選挙区で告示というふうになりますが、これジョゼさん、岸田さんとしてはこういった外交の成果も引っ提げて支持率上げたいみたいなのがあるんですか？
まあ、ここは須田さんの専門はあれですけど、外交で支持率が上がった試しってないですよね。
うん、
なので、まあ、無難に終えて、そこそこ評価されるということはいいんでしょうけど、これでこの補選の状況が、大きく変わるということはまず考えられない。で、もう一つ、自民党の、幹部と話したんですけども、島根一区、
はい、
相当やばいというか、支持率3割切ってると、いうぐらい危機感がものすごいですね。
島根一区は細田前衆院議長の亡くなったことによる選挙で、自民党は錦織典正さん、立憲民主党亀井彰子さん、そして、諸派から佐々木信夫さんが今出るというふうに言われておりますが、須田さん、
今おっしゃられたようにですね、まあ、亀井彰子さんというのはもともと国民新党の、
はい、
出身ですから、地元ではですね、さほど立憲色が強くないんです。まあ、保守的な、スタンスに立ってるという見方をしてますんでね。ですからそういった意味で言うと、今の自民党に対する批判票というのが一斉に動き始めてるのかなと。でそうすると今の自民党にとってみるっていうと、2不戦敗1敗というね、じゃあこれを3敗と見るのかどうなのかというのはあるんですけれども、ただ相当厳しい状況になっているなと思いますよね。でちょっと、そして今注目の東京15区を見てみるとですね、とりあえずね、永田町的に先週末で回ったのが日本維新の会、そして公明党のですね、世論調査だったんですよ。
はい、
でそれを見てもですね、やっぱり立憲民主党の候補者の方が、大きくリードしているという今展開になってるんですね。でそれが先週末のですね、というか土曜日の、小池百合子さんのね、登場、まあ、午後3時から街頭演説したと言いますけれども、まあこの状況でよく出てきたなと私はびっくりするんですけどね、経歴詐称疑惑がある中で、
まあね、月刊文春などがかなり書いてますよね。
ですからそのあたりね、どう影響するのか分かりませんけども、まあ、そのあたりを見込んでね、自民党乙武さんに対する乙武さんのですね、まあ、自民党内の世論、情勢調査がですね、あまり思わしくないんですよ。だから推薦取り消して負けることよりもやっぱり不戦敗というのを選んだのかなと私は思いますけどね。
東京15区、その立憲民主党は酒井夏実さんという方が立候補の予定、その他日本維新の会金沢由衣さん、イスラム思想研究者飯山あかりさん、無所属で元衆議院議員の秋元司さん、参政党からは吉川里奈さん、そして、国民民主党が推薦を出しています音竹博忠さん、さらに IT 会社系の根本良介さん、参議院議員の、須藤元気さん、 NHK から国民を守る党の弁護士福永克也さんという方々の立候補が予定されているということですけれども、まあこれね、実情参拝になっちゃいますよね、ジョセフさん。
まあそうですね、須田さんの言う通り不戦敗を選んだと思いますよね。これの方が参戦して負けるよりはいいと、痛手が少ないということじゃないですかね。
なるほど。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。イランがイスラエルに対し無人機とミサイルで大規模な報復攻撃。イラン革命防衛隊は13日夜、日本時間の14日朝、イスラエルに向けて300以上の無人機やミサイルによる大規模な攻撃を実施したと発表しました。今月1日にシリアにありますイラン大使館が攻撃を受けたことへの報復だとしていて、今後イスラエルがどのような対応に出るかが焦点となります。
イラン側は今後作戦を継続するつもりはないとしておりますけれども、いやこれ佐々さん、一歩入った時には実は第5次中東戦争かという、
場合によって第3次世界大戦発展するんじゃないかみたいな、ね、指摘もありましたけれども、まあ、今のところ、ね、イスラエルは、はい、あの静観の構えを見せてますけども、いつ報復になるのかというところもありますよね。
うーん、佐々さん、まずどうご覧になります
か。これ忘れてはいけないのは、はい、イスラエルが報復じゃなくて、そもそも始めたのはイスラエルの方なん で、うんうん、でそれにイランが報復してると、これアメリカの国務省の高官とも話してるんですけど、アメリカ側は表向き、はい、建前はイスラエル擁護なんですけど、本音の方ではイスラエルが言うことを全く聞かないんで非常に苛立ってる。でそして危機感も非常に高い。このままイスラエルネタニヤフ政権が、はい、そのエスカレーションをどんどんしていくと、今須田さんおっしゃった通り、本格的な戦争になる。そしてその戦争になった時、一番被害を被るのが日本、つまり原油が入ってこなくなってしまうと、日本経済計画停電とか、こういったリスクが本格化するので、これ全く人ごとの遠い国の紛争ではないということは、日本のメディア含め金融市場を含めちょっと危機感が少ないんじゃないかと僕は思いますね。
確かにそうですよね。今原油の 95% ぐらいでしたから、はい、中東産ですよね。
湾岸諸国ですから。
湾岸諸国ですよね。
で、おっしゃる、今黄海、赤い海の南側がほとんどタンカーは行けない状況で、エジプト経由で行ったんですよね。
フーシ派の攻撃があるから。
でこれがホルムズ海峡が遮断されると、はい、一気に原油が入ってこなくなるので、非常に一つ間違うと日本にとって、日本経済にとっては大変なことになる。
さあ、そのあたりも含めまして、この時間、国際安全保障に詳しい明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲男さんとつながっています。小谷さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まずは今回の攻撃、小谷さんどうご覧になってますか。
はい、まあ、4月1日にイランの大使館がシリアですね。シリアの、はい、イランの大使館がイスラエルによって攻撃されたことで、まあ、何らかの報復はあるだろうと、はい、見られていましたけれども、まあ、ここまで大規模なミサイルを使って、ドローンを使って攻撃するというのは、まあ、一歩、踏み越えたところがあったかなという気はしますけれども、
はい、
他方でドローンとか、はい、巡航ミサイルという、まあ、比較的迎撃しやすいものを使って、また軍事基地を中心に狙ったということで、
はい、
まあ、エスカレーションを望んでいないというメッセージも込められていたというふうに思いますので、まさにあとはイスラエルがどう出るかというところだと思います。
スタジオ須田慎一郎さん、ジョセフ・クラスさんもいらっしゃいます。
はい、おはようございます。小谷さん、よろしくお願いします。イランサイドはね、今イランサイドの報道であるとかね、声明なんかを見ているとやっぱりイスラエルに対してシオニストという言葉をね、使ってその存在そのものを認めてないというケースが見受けられるんですけども、まあ、今回ですね、そういった意味で言うと、限定的な攻撃にとどめた、もちろん戦争したくないっていうのは分かるんでしょうけども、イランというのはイスラエルに対して今今後どういうふうな動きを見せていくと思いますか。
はい、やはり今イランは、まあ、中東で、孤立をしていると思うんですね。イスラエルがアラブ諸国との関係を改善している中 で、まあ、それもあってまさにハマスが10月に、イスラエルに対して攻撃を行ったということもあると思うんですけれども、はい、他方でイランも国内かなり経済も悪いですし、指導部としては今回攻撃を受けて、まあ、メンツを潰されて何もしないわけにはいかないというところだったと思います。ただ10月以降ですね、米軍もかなり地域に展開をしていて、はい、本格的な戦争をやった時にイランに勝ち目はないということは分かっているので、まあ、今回はメンツを保ちながらなんとかエスカレーションを止めたいというところだと思います。
国内世論と、まあ、メンツとみたいなものバランスを今回微妙に取ったということですか。
やはりそこが一番大きくて、うん、まあ、弾道ミサイル100発以上撃っているので、はい、迎撃の難しい弾道ミサイル撃っているので、まあ、そこにこうメンツを保ちたいという意図は読み取れるんですけれども、他方でそのドローンとか巡航ミサイル、これを弾道ミサイルの弾着とはこうずらして撃っているので、 スラエルの防空網をこう飽和をさせていないということで、まあ、そこにこう微妙なバランスが見て取れます。
どうですか。
あ、小谷さんこんにちは、クラフトです。
はい、
今イランのエスカレーションを懸念する声が多いんですけど、私は個人的にはむしろネタニヤフ政権のエスカレーションのリスクの方が大きいのではないかというふうに懸念していて、最終的に国内批判がものすごい高まっている中で、まあ、延命というかこのまま存続するためにも、そして、まあ、最終的にはイランの核施設などを狙う意図があるのではないかという一部そういう懸念もあるんですが、その辺はどう見てらっしゃいますかね。
そうですね、今この瞬間エスカレーションを望んでいるのはおそらくイランやアメリカではなく、イスラエル、特にネタニヤフ首相とその取り巻きだと思います。まあ、彼らとしてはやっぱり国内での支持もかなり減っている。10月7日のテロも防げなかったということで、はい、このままいけば政権基盤を本当に失ってしまうわけですね。でそういう中でこう大規模な戦争を引き起こせば、アメリカの味方、アメリカを味方に続けるということができますので、むしろエスカレーションを望んでいるんだと思いますけれども、はい、まあ、それを、バイデン大統領がなんとか止めようということで、昨日も電話会談を行ったわけですし、声明の中でも今回イスラエルは迎撃に成功したんだと、だからこれ以上やる必要はないという、そういうメッセージを込めている段階だと思います。
小谷さんね、そのイスラエルなんですが、まあ、仮にですね、イランとの戦端を、ね、開くに、してもですね、ガザ、そして、まあ、パレスチナですね、イランと両面作戦を敷くというのは今のイスラエルにとって可能なんでしょうか。
それは相当難しいと思います。イランとの戦争を始めるということになれば、当然ヒズボラが、イスラエルの北から、入ってきますので、
はい、
まさにイランとはこう、イラクを挟んで、戦うわけですが、ヒズボラとは直接戦うことになるので、まさにガザも含めると三正面になりますから、それは相当厳しいと思います。ただネタニヤフ首相あるいはその周りにいる極右の政治家は、イランの核施設をなんとか攻撃する口実をずっと探しているはずですので、
はい、
まあ、そこに踏み切る可能性が、まあ、否定できないというのが今の現状だと思います。
その意味でね、一つ懸念してアメリカ側が懸念しているのは、結局正式にイラン・イスラエルの戦争になってくると、アメリカがそれに引きずり込まれて、どうしてもイスラエル側に立たなければいけない。だからアメリカ、バイデン政権としては、そのネタニヤフのエスカレーションを何としてもとどめて、自分たちが引きずり込まれないようにしたいという、高い懸念というか危機意識は持ってるというふうに、思うんですけど、その辺はどうですかね。
そこはすでにアメリカのメディアでもバイデン大統領がイスラエルが、まあ、ネタニヤフ首相が自分たちを戦争に引き込もうとしているという懸念を伝えたということが報じられていますけれども、その危機感というのは少なくともバイデン政権には非常に根深いと思います。一方でアメリカの議会の動きを見ていると、まあ、共和党を中心に、
はい、
これをやっぱりイスラエル支援をしなければならないという声が高まっているんですね。でウクライナ支援とイスラエル支援がこうパッケージになって議会で今通っていない状況ですけれども、
はい、
まあ、これに関しては今週、何かしらの動きがあると思いますが、ただ今の議会の動きを見ていると結局これ通せないのではないかという気もするので、議会がイスラエル支援の予算を通せないのでイスラエルは攻撃を続けることができないという、そういう状況ももしかしたらあるのかもしれません。
これネタニヤフ氏としては、まあ、アメリカは折しも大統領選の年でもあるということで、あんまりこっちに強く出られないだろうみたいな足元を見てるみたいな意識はあるんでしょうか。
それは当然あると思います。一方で、議会の中 そのイスラエル支持者たちの存在というものも見ているはずですので、そこを見つつ、はい、自分 その国内で置かれた政治的な立場も踏まえて今後の対応を決めていくんだと思います。
なるほど。小谷さん、朝日からどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
またいろいろ教えていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。 明海大学教授小谷哲男さんに伺いました。以上、おはようニュースネットワークでした。
今週1週間はこちらのスペシャル企画です。
コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク。今日は須田さん、ジョセフさんをお迎えしておりますが、毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説いたします。
明日4月16日火曜日は
ジャーナリストでキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二と、明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康之。
あさって4月17日水曜日は
経済学者で慶応義塾大学名誉教授竹中平蔵と、数量政策学者高橋陽一。
4月18日木曜日は
テレビ東京解説員山川達夫と、経済アナリスト馬淵真理子。
そして最終日4月19日金曜日は
評論家宮崎哲也と、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛氏。
おいしいプレゼントもあります。 JA グループ茨城甘藷深いから上品な甘さが特徴、焼き芋にぴったりなさつまいも紅まさり5キロを毎日5人の方にプレゼントです。
FM93AM1242 日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、ぜひ生放送でお聞きください。ではニュースプラスワン、こちらのニュースです。自民党派閥の政治資金問題を受け、参議院に政治改革特別委員会を設置。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて、参議院は12日先週金曜日の本会議で政治改革に関する特別委員会を設置することを全会一致で決めました。衆議院も前日11日木曜日の本会議で設置を決めておりまして、今後は政治資金規正法の改正に向けた議論が行われる見通しです。見通しなんですが、須田さん、自民党はまだ案出してないどころか取りまとめができてない、
ええ、オーソドックスな言い方をするとね、やっぱりこの裏金問題の再発防止という点で、はい、やっぱりどう法改正をしていくのかっていうところが問われますよと言いたいんですけれども、はい、まあ言ってみればですね、もうこれ終わった話です。
終わった話ですか、
ええ、もう終わった話で、もう山場を越えちゃってですね、もう自民党やる気ないし、野党もあんまり厳しくなことをやってもらったら、はい、だって自分たちだって政治資金パーティー開いてたんだからね、その政治資金の問題についてはやっぱりそんなにですね触れたくない話なんですよ、
はい、
ですからそういった意味で言うと、衆議院でね、どうでしょうね、予算案が、可決し成立した、で3月の頭をもってですね、
はい、
もうその人質に取るという意味では予算案を取ってたわけですから、それを手放した段階で野党は何のカードもないというところでですね、この話は終わった話ということですよね。
終わった話、うん、ジョセフさん、終わった話、
そうですね、一つカードがあるとすれば補選、
補選
でここで大敗すると、はい、やはりこれあやふやには自民党としてはできない、
はい、
解散を見据えて、きちっと問題をしなきゃいけないっていうことに流れになってくればいいんですけど、
はい、
まあいつも通りあやふやに終わるっていうことが可能性としては高いのかなと。
おお、やっぱりそういうもんですか。
ポイント3つあると思うんですけど、これ改正に、はい、まず罰則の強化、
うん、
資金の透明化、
はい、
そして企業献金、廃止っていうか禁止、これを3つ明確にしてくれれば、うん、そんな難しい問題じゃないと僕は思うんですけど、
うん、
やはりそこはやりたくないっていう議員が多いのかなっていう印象を受けますね、
与野党ともに、
ね、だからそういった意味で言うとね、まさにジョセフさんのおっしゃる通りで、
はい、
やる気がない、だとすればね、だって自分たちのことを自分たちで決められないんだから、やっぱり公正中立な第三者委員会なり機関を作ってですね、
はい、
そこでこの問題議論して、要するに、国会議員はですねそれを承認するというね、
はい、
形でやる以外ですね、我々国民が有権者が思ってるような改革は進まないですよ。で彼らにやらせたらですね、何も前に進んでいかないと、彼らっていうのは政治家にね任せたんでは進んでいかないと思いますね。
じゃあむしろこの法案云々っていうよりは、もう永田町の空気としては、じゃあ解散いつだとか、そっちの方にどんどん流れていくわけです。
そうですね、だから、解散のタイミングがいつなのかっていうところが、まあこの今回会中に行われるのか、
はい、
それともですね、総裁選以降に行われるのかというようなところに今興味関心が移っているというところだと思いますね。
でも総裁選以降にってことになると、岸田さんが再選されるかどうかというところですか。
ね、ただ今党内でねライバルいないというか、総裁を決めるというシステムプログラム自体がないんですよ。だって個別の議員それぞれにアプローチして、でこれを応援してくれ、これを支援してくれ、私を応援してくれってやっていかないと、昔は派閥単位で決まったじゃないですか。
確かにそうですね、何々派から
何票来るみたいな計算が立ったけど、そういうのなくなっちゃった。
だから、茂木さんがね、個別にですね、会食かなんか開いて、3回戦、4回戦中心に、で、そういう中で支持を広げようとしてるっていうのは、そういう動きですよ。で、そんなのはですね、現実問題ですね、もう相当難しいんですよね。
これ、でも岸田さんとしては、やっぱり総裁選前に解散打ちたいですか、
岸田さん。総理がどう思ってるか分かりませんけど、自民党幹部の中で一番危機感を覚えてるのは、総理が、その世論調査を無視して、破れかぶれ解散を6月にやるんではないかっていう、疑心暗鬼になっていて、
はい、
それを党としては止めたい、っていうのが今もっぱら自民党内での最大懸念事項じゃないでしょうかね。
やっぱり総理としては総裁選に勝つためには解散をしなきゃと思っているわけなんですか。
ちょっと僕が聞いた話だと、官邸側から財務省にその定額減税の効果をやたら聞くらしいと。これは当然6月に減税になりますから、
はい、
それで官邸としては、はい、その何ですかね、賃金
上昇とともに
可処分所得が増えて支持率が上がってくれるっていうことに期待して、それに伴って解散っていう、そういう期待を持ってるんではないかっていうのがちょっと感じられますよね。
なるほど、そんなに再三再四聞くってことはなと、
ね、世の中そんなうまくいかないんですけどね。
なるほど。まあ今のね、この支持率の中でっていうとどうだって話もありますし、まあこの外遊後で上がるのかどうなのか、でもさっき城瀬さんはね、外交で支持率上がった試しありませんというふうにはおっしゃってました。
さあここで近づいてきました、コージーアップのイベントのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは
青山茂春さん、飯田康之さん、片岡豪志さん、小泉雄さん、中川浩二さん、馬淵真理子さん、峰村健二さん、宮崎哲也さん、そして須田慎一郎さん。
あ、読んでくれないのかな。
いやいや言ってるんですか。もう最後にとりあえずね、入れて
とりあえずかい。
この方がトークが転がるよなと思って順番を入れ替えて、
はい、転がりましたね。
いや須田さん、
はい、
しかしもうこれ本当にイスラエルの件もそうですけど、何が起こるか分かんないですよね。
いや当日までね、本当に、どんな展開になってるのか、
ね、
で全部喋っていいのよこれ、全部知ってることは全部喋っていいの。
いやもうここでここ大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
あ、これはイベントですから、
イベントですから、
放送じゃないんで。
放送じゃないんだ、
はい、
放送じゃないですから大丈夫ですよ、
もう好き勝手喋ります、
全部自己責任とか、
はい、まあ聞きに来る人もね、自己責任で聞きに来てほし
い。自己責任で。
ちょっと一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。お電話でのお買い求めは0570-08-9999 0570-08-9999 CN プレイガイドまで。いい席をご希望の方お早めに。
はい、そして当日ご来場が難しい方に向けてはグローバル配信チケットも販売しております。イベントの模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブの配信もございますので、詳しくは番組のホームページのバナーからイベントの特設ページでご確認いただければと思います。いやこのイベント、しかしですね、やっぱ内容の、充実度というところ、はい、拡張の高さを認めていただいて、はい、住友不動産さんにも協賛についていただいております。
ありがとうございます。
ということで皆さん、ね、それだけ内容が濃いイベントでありますんで、本当に日本と世界の未来をね、ここで、展望いただければと思います、皆さんチケットの買い求め
よろしくお願いします。
では続いてこの時間はここだけニューススクープ。US スチールの株主総会、日本製鉄による買収計画を承認。アメリカ鉄鋼大手 US スチールは12日臨時の株主総会を開きまして、日本製鉄による買収計画について株主の圧倒的な賛成多数で承認されたと発表しました。今後は労働組合との合意を得られるかどうかが引き続き焦点となります。 ところがこれが大統領選で政争の具になっていると、
うん、
あの株主は 98% が賛成したらしいですね、
はい、で今ね飯田さんが、ね、指摘していただいたようにやっぱり労働組合が大反対なんですよ
大反対、
労組が反発をしているということ で、はい、でそうするとやっぱり大統領選挙で考えるとね、うんそういったアメリカの労組っていうのは非常に 大きな表現になってきますからもともとそこをベースとしている民主党としては、それに対して無限に、ね対応するわけにはいかないということ でもちろん、トランプ大統領はアメリカファーストですからね、
はい、
なんで俺たちの国のその基幹産業である、ね、製鉄会社が、ね、日本ごときに買収されなきゃなんないんだみたいなねよくわかんないような、ね、指摘があってですね、まあ、これも否定的と、
はい
で対トランプっていうところを考えるとバイデンさんも軽々に賛成に回れない、はい、イエレン、さんはですねもうバイデンさんに全部下駄預けちゃってるというね状況になってますけどね
財務長官は
財務長官
は、はい、ジョヨシさんいかがですか、
まあ、これ株主が、大賛成するのは当たり前で、これだなぜなら日鉄は4割のプレミアムで買うわけですから、は
い、
株主は大儲けですよ、
うん、だ
これ当然な話なんですけど今須田さんがおっしゃった通り、
はい、
政争の具になってしまったと、
うん、
もともとこれ2つ問題があって日鉄がなぜこのタイミングでやらざるを得ないのかと、
はい
そのもう一つの買収させた後に2年後にやってもよかったんじゃないかと、もう一つはやっぱり企業と政府が事前に協議していなかったっていうことも一つ問題があって、これはもう経産省からしてみれば寝耳水で、非常に政府は内心怒ってるというふうに思いますね。
は
い、なのでその辺ももうまあ確かにそれを相談しちゃうと漏れちゃって、ニュースになってしまうというリスクはあるんだけども、これだけ明らかに政争の具に日米間の政争の具になると分かってる中で、
はい、
もう少し戦略的にうまくやれたんじゃないかなっていうのが。僕の考えですけどね。
なるほど。これね、日米首脳会談の後の記者会見でも、もう一発目二発目で向こうの記者はこれを聞いてましたもんね。
で加えてね、やっぱりね、その事前のね、すり合わせというかですね、根回しという点で言うと、ジョセフさんが言うように、普通だったらあるはずなんですよ。で少なくとも、経産省に対してないとしてもですね、政治的には、はいね、官邸とですね連携するというのが、この程度規模の会社になると当たり前なんだけども、
はい、
その辺ちょっとね、もともと日本製鉄、新日鉄時代から財界の主流ですから、はい、メインですから、
うん、
その辺はね、きちんと政治的な対応をやってるはずなのに、なんか今回に関して言うと、完全に、そういった、ね、根回しやってなかったと、これ不思議なんですよね。
今回の、ね、契約で、ちょっとびっくりしたのが、うんはい、なぜこれ日鉄がこんなにこだわるのかというと、
はい、
これ、成立がアメリカ政府の、認可が取れなかった場合、800億円の制裁金が、日鉄側にかけられるんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんです。だこれをぜひともこれが潰れると、はい、日鉄側が大損するんで、
融資修理にそれを払わなきゃならない。
そうなんですよ。でなぜそういう合意もしたのかっていうのがわからないんですよ。いろんな意味でこれ不思議な買収だなっていうのがちょっと、
はあ、でしかもですよ、なんかそこで US シール側になんかものすごい虎の子の技術があって日鉄がこれがどうしても欲しいんだみたいなのがあったらそういう契約を飲むでしょうけど、うん、逆でしょ。
全くないです、
ねえ
まあ、確かに日鉄としてはアメリカ市場に参入しやすく なって、まあ、世界第4位のメーカーから第3位に上がるっていう、
はい
メリットあるんでしょうけども、
うん
特段これで別に戦略的に相乗効果があるっていうふうにはあまり見えないと思いますけどね。
須田さん、これ経済安全保障の部分で、まあ、この、ね、サプライチェーンを直すっていうところで、まあ、日鉄としてはそれで日本政府は納得するだろうとかそういうような読みがあったんですかね。
うんだから仮にあるとすればね、
はい、
そこの部分なんでしょうけども、まあ、特殊この世界でね、
はい、
でただそこでですね、じゃあこの件をこの買収はやったからといって、うん、じゃあその辺がね完璧経済安全保障的にですね、きちんと体制が確立するかっていうとそこまでの大きなインパクトは私はないんだろうと思うんですけどね。
うんその辺は別に半導体とか、あるいはその
素材ですから素材産業で、うん、新たな素材というのが何かこうね、生まれてくる素地があればね、その辺は非常にない、センシティブな問題になってくるんでしょうけども、うん、そういった話でもね、つまりさっき言われたように、US シールに何かそれを買収しなければですね、
はい、
新熱鉄が新しい技術を得るということは、あるかっていうと、それはないですからね。
うーん ジョヤさん、US スチール側なんですが、アメリカの別の製鉄会社からの買収の話っていうのもあったんですよね。
ありました。35ドルで買収するっていうのを、それを上乗せで55ドルで日鉄が買うと。ですから、US スチール側からすれば安く買われるより日本側に買われた方がはるかにいいわけですけども、労働組合からすれば冗談じゃないよと、我々 の、 労働をどうやって保障してくれるんだっていうことになって、結局バイデン政権はもう労働組合側に立ってますから、これ大統領選前に認可が下りるってことはもうほぼないと思いますね、
はい、ああそうか、これは海外からの買収案件だからシフィウスが動くとか、
そういうことです。なので、大統領選以降に、どうするか。でもう一つ言うと、ペンシルバニアですね、これ 大統領、バイデン大統領の生まれ故郷なんです、で2020年の大統領選で8万票の差で、バイデンが勝ってるんですけど、今、トントンなんですよ、地元で。ですからこれが
激戦州ですもんね、
激戦州の一つ、
これを落とせないとバイデン政権は非常に厳しい。このやっぱり US チールがいかに大統領選に影響してるかっていうのが分かりますよね。
ここだけニューススクープアップでありました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。